でお互い私たち人間は日々生きておりますといろんなことを思いますね。ありがたいなと思うこともあれば心配だなということもあります。で、改めて初代父のことを思い返しますとですね、父のこの私が子供の時からずっと一緒に、まあ十数年間前まではですね、一緒に生活させていただいておりましたが、父の言葉としてですね、ほとんど聞いたことがない言葉というのがあるんですね。それは心配だなとか困ったなということを聞いたことはないんですね。これは今改めてこうそのことがですね、私自身のことを思いますとですね、もちろん父も人間ですから心配になったり困ることもあったと思うんですけど、少なくとも口に出さなかった、ね、皆さんいかがでしょうかね。そして私はですね、その父は本当に心配がなかったような感じがするし、困らなかったような気がするんですね。それはなぜかと言いますとですね、1日に1300回ありがとう言ってたらですね、まあ時間的に考えても心配する暇がないし困る暇がないんですよね。ありがとう言ってますからね。そういうことであったなというふうに思いますね。で、いろいろ私もこの間から申しておりますように、教会にこのじっと来らせていただいておりますとね、今までなかったことがいろいろ起こってまいりますね。昨日の場合はある方がですね、私は知らない方なんですけど電話をかけてこられまして、うちの家族がねちょっと精神が病んでまして、家に祀ってある神様をね捨てるんだそうですね。田舎の家というのはいろんな神様を祀ってあるんですよ。例えば姫さんとこの実家とかね、それから佐々木さんの実家とかいう、ちょっと岡山県のちょっと中に入った方の田舎、私はずっとそこは歩いていろいろ神様をね訪ねて回ったことがあるんです。何年もね、大抵田舎の家というのはね、ぎょうさん神様祀ってるんですね。もうとにかく庭に入っていったら井戸端に水神様が大抵祀ってあります。瓦でこしらえた祠とかね、石でこしらえた祠とかね、下通りの方もあると思うんですね。それから宗者とかあっちの方もね、それから入り口入ったら大抵この土空さんという、あるいは六空さんというんですけど、そういう神様が、かまどの神様言われてこの神様が祀ってあるんですね。これ非常に田舎では大事にされている神様ですね。でその昨日電話してこられた方、その土空さんをですね、その家族がポンと捨てたというんですね。昔からもう代々ずっとこの拝んできた神様をですね、それで心配してですね電話してこられた。で電話番号が分かるところへかけてきたわけですね。それでその人が言われるには罰が当たるんじゃないですかってね、そういう心配が起きてたんですよね。で私はこの結界で電話でその人のね、その話を聞きながらね、もうすぐね、こう神様にね、どうぞ言うて願わせていただくんですけどね。で、詳しいことは分からないんですよね。どういうその状態なのか、その家族がね、分からないんだけども、その電話をかけてこられた方にとってみたら、やっぱりね、 皆さんももし自分の身にそういうことが起こったらというちょっと考えてみてほしいんですね。よそごとではなしに、家族の一人が精神が病んでね、神様をポイントを外に捨てるという、それで私はね、今ただ今ね、そしてね、あなたがこうしたってことは神様にねお願いしますから、ね、大丈夫ですよというふうにまあ言わせていただいたんですね。まあ、皆さんのようにこう二次に参拝されてお取り次ぎをいただける方の場合はまた別のね話があると思うんですけど、もうその方の場合はもうそういうふうなねことですから、とりあえずその方が安心できるようにしてあげなきゃいけないなとこういうふうに思いましてね、そういうふうにお話をしたんですね。ですからこの人間というのはいろんなその状態がね、みんなこういろんな心の中にいろんなものがありますからね、普通では考えられないようなことをそういうふうにやってしまう人もいるわけですね。そうかと思いますと、ここに時々参ってくる人がねやっぱりこの仕事上の心配で、私はそのまずねできたことにお礼しなさいって言うんですね。あ、どうしても人間っていうのはねできないことの方に気が向くんですよね。なんでこれできんのだろうかとか、どうなんかせねはいけんのとかね、心配が好きというんじゃないんですけど、人間は心配する動物だなと思いますね。それをどういうふうに切り替えていくか、また皆さんもですね、私も含めてやっぱりそういう面はあるんですよね、あると思うんですよ。そこのポイントがね、初代がやはり取り組んだそのありがとうですよね。実際そのさっきも皆さんと一日御礼祈願し唱えましたけど、あれありがとうがいっぱい書いてある、ただ口先で読んでるだけじゃいけないと思うんですね。本当にその気持ちになっていくとですね、自分の心の中が豊かになっていくんですね。私も毎日のことですから、一日3回皆さんと唱えるわけですから、時にはまあやっぱり口先だけになりそうな時もあるんですね。あ、いやいやいかんなと思ってね、衣食住のお世話になりありがとうございます。まあ、口で慣れてきますと、そういうふうに言えるのは簡単なんですが、本当に衣食住に恵まれていることにお礼が言えたらね、今日一日がもっともっと生き生きした一日になるはずなんですよね。さっき皆さんも言ったんですよ、衣食住のお世話になり。今日ちょっと涼しいですからエアコン入れてますけどね、油断できないですね。あ、ぬくなってきたな、もう春になったな、暑いなって言ってもですね、今朝のように冷えてくる、家内が今朝本部から帰ってきて、今日寒かったよ、あ、本当そうだな。で、その気温のことでも天気のことでも人間の思うようにはならないんですよね。で、その今日は寒いから言って文句を言って、暑いから言って文句を言っとったら年中文句がないかな、ね、それをその私たちは初代に習ってですね、とにかくありがとういう稽古をしなきゃいけない、ね、まあ、いつも引き合い出して悪いけど、広野君もね、倉庄の野球部で活躍した人ですけど、その星野さんと同じね、星野さんの後輩になるよね、野球殿堂入りした偉い先輩の後輩ですから、レベルが高い、レベルが高いって、クラッシュに入っていかないと野球が自然に上手くなるかで、そうじゃないですね。やっぱ練習して、ノックを千本ノックとかな、何回も何回も受けてね、時には突き指をしたり擦り傷をしたりして、その球がバッと取れるようになるんですね。昨日私ちょっとプロ野球を見てたらね、かなり上手な選手がね、普通だったら簡単に取れそうなフライをね落としてましたね。やっぱそういうことがあるんですね、見間違いということが だからプロになっても毎日やってグラウンドに上がって野球やっててもね、ねミスすることがあるんですね。日米の野球、世界野球の時でもね、1回のエラーが日本のね、やっぱり大きな痛手になったのありましたね。だから稽古しなきゃいけないんです。新人のエラーというのはこれ一生問題になりますよね。下手したら自分の失言で家庭が崩壊することがあります。そうでしょ。例えば日野君が帰ってきて奥さんに出て行けて出て行ったらもう帰ってこなかったらおしまいでしょ。ね、だから野球の場合はもう一回練習すれば球取れない、試合はもうまた次あるわけ、人生やり直しがいかないことがある。それぐらい大事なことなんです。だからこのありがとうに取り組むということはそれぐらい大事なことなんです。野球で練習した時以上に大事なんだ、これ本当に、ね、そういうふうな気持ちで取り組んでいかないと、ね、取り返しがつかないようなことになるかもわからないですね。そういう意味において改めて初代のね、1日1300回のありがとうというのは、ね、不足や心配や困ったことがないようになる生き方の一つのあり方なんだなというふうに思いますね。どうぞ皆さんも今日しっかり、私もしっかり取り組んでいきたいと思っております。はい、ようございます。